体験の仏教マイストーリー。茨城県古河市、石川八重子さん、65歳。人を思う心に救われた私、今度は私が誰かのために。私の生きがいはおせっかいおばさんなんです。一人でも多くの人に霊友会の教えを伝えて幸せになってもらうこと、会員と喜びや悲しみを分かち合い、心の絆が深くなったとき、どんなことも乗り越えられると信じているから。そんな思いで日々会員のお世話をする石川八重子さん、65歳。ご主人で建具職人の正一さん、71歳と、茨城県古河市にあるご主人の職場の近くのマンションで愛犬に囲まれ暮らしている。私の原点、それは二人の支部長との出会いからでした。私は中学1年の頃、クラスに馴染めず、いじめに遭っていました。ある日、そんな私を見かねたのが、同じクラスの船橋美恵子さん、65歳が、斉藤正支部長、去年75歳に会わせてくれたんです。支部長は、初めて会う私の話を根気よく聞いてくれました。自分の辛い思いを受け止めてもらえて、とても温かい気持ちになれたことを今でも覚えています。そして、斉藤支部長に誘われて初めて参加した弥勒さんで出会ったのが、今でもお世話になっている宅森八重子支部長です。緊張気味だった私に、八重ちゃんっていうの？呼び名が私と同じだねって微笑んで、お友達になろうねって言ってくれたんです。下山後、支部の収容会で再会した時も、私のことを覚えてくださっていて、満面の笑みで迎えてくれました。その優しい笑顔に、私は自分の居場所を見つけたように感じて。その日をきっかけに、集いや弥勒さんをはじめ、支部の行事にも積極的に参加するようになりました。斉藤支部長は弥勒さんがあると、朝4時に起きて、おにぎりをたくさん用意してくれる母親のような存在で、新しい人に声をかけては支部長の家に集まって、毎日が集いのよう。大勢の仲間に囲まれ、楽しく充実した日々でした。気分が落ち込んでいても、仲間がいたから元気になれたんです。多くの人と関わる中で、どんどん明るくなっていった石川さん。昭和57年、1982、23歳で正一さんと結婚。共に支え合いながら、霊友会の教えを実践してきた。私は結婚後、不妊症と診断されました。15年間、あらゆる不妊治療を試しましたが、結局、子供を授かることはできませんでした。治療による体への負担、子供ができない寂しさと辛さ、そして主人への申し訳なさ、潰れてしまいそうな私にいつも寄り添い、支えてくれたのが宅森支部長です。支部長に背中を押されながらお経をあげ、教えを伝えて歩く日々、会員のお世話を自分なりに精一杯する中で、あるとき、ありがとうと言われ、私は涙が止まりませんでした。こんな私でも誰かの役に立てるんだ、と生きる喜びを感じたんです。教えの凄さを確信した私は、同じ感動をより多くの人に感じてもらいたいと、この教えを一生やり続ける決意を固めたのです。出会いは弥勒さん、会員と共に幸せをつかむために。そんな石川さんと関わることで、人生を大きく変えた三姉妹がいる。三女の川俣直美さん、33歳は、平成27年、2015に弥勒さんで石川支部長と出会った。川俣さんが振り返る。当時新婚だった私は母に誘われ、初めて弥勒さん大祭に参加しました。ところが、ハイデンで青教官独自をしたとき、響き渡るみんなの声が、おごそかで気持ちが澄んでいくような感覚を味わったんです。 しぶしぶ参加した私でしたが、気持ちが変わった瞬間でした。その弥勒山で石川支部長に初めてお会いしたんです。石川支部長は、新婚生活はどう？家庭円満で元気なお子さんを授かって幸せな家庭を築いてほしいの。そのためにも家族で何でも話せる場を作るといいわよって声をかけてくれました。そして、まずはお母さんと二人でもいいから家族の集いをしてみたらとアドバイスしてくれたんです。その言葉に沿ってやってみることにしました。川又さんに家族の集いを進めたことには理由があった。石川さんが話す。実は直美さんの二人の姉が大きな問題を抱えていたんです。長女の相上いつ子さん、49歳は、ご主人の DV でうつを発症。小学生の男の子を連れて別居し、実家の丸山家に戻ってきていました。次女の丸山久美子さん、49歳は、高校を卒業して以来、仕事に就くことができず、20年間も引きこもっている状況でした。三姉妹の母親から相談を受けていた私は、まずは三女の直美さんに、しっかりとこの教えにつながってもらい、幸せな家族を取り戻すキーマンになってほしいと思ったんです。川又さんは、月に一度、実家の丸山家で母親と集いをするようになった。そこに石川さんも足しげく通った。実家には両親だけでなく、二人の姉もいた。相上さんが解雇する。もともと自分の話をすることが苦手だった私は、うつ病を患ったことで、より人を避けるようになっていました。石川支部長が来られても話ができないんです。それなのに石川支部長は嫌な顔一つしません。それどころか来るたびに息子にお菓子を用意してくれたり、直接息子に電話をして話を聞いてくれたり、その姿に少しずつ歩み寄ってみようと思えるようになったんです。子供のために何が一番いいのか、一緒に考えましょう。しっかりとこの教えに取り組んで、最後は自分で結果を出せるように頑張るのよ。その言葉を信じ、支部の集いを始め、弥勒山にも参加するようにしました。次女の丸山さんはどうだったのか。石川支部長が来ても話がしたくなくてずっと部屋にこもっていた私。でも石川支部長は部屋の前まで来てドア越しに声をかけてくれるんです。最初はドアを少し開けて、次はドアの前で、その次はリビングに降りて話をして。時間はかかりましたけど、集いに出てみんなで一緒にお経をあげられるようになりました。少しずつ変わっていく二人。その後押しをしたのは石川さんだけではなかった。直美が変わったから私も霊友会の教えをやってみようと思った、と口を揃える。川又さんがこう振り返る。家族の集いを始めたことで家族の会話が増え、本音で話すことができるようになりました。そして石川支部の青年部責任者を任せていただいたことで、誰かのために動くことの大切さ、素晴らしさを実感できたんです。子供も授かり、家庭も円満で、弥勒山での石川支部長のアドバイスは本当だったんだと実感。この教えを多くの人に伝えたいと周りの人に伝えるようになりました。家族からはすごく積極的になったよ。生き生きしてるって言われるんです。三姉妹に関わり続けていた原動力を石川さんはこう語る。やっぱり三姉妹に幸せになってほしいという気持ち以外ありません。家族で一緒にお経をあげる。これまで話せなかったような気持ちをお互いに伝え合う。弥勒山や支部の集いでいろんな人と触れ合ってもらう。そうする中で絶対に良い方向に動き出すって私は信じていました。心の問題を抱えている二人に出てこいとは言えません。だから私が通ったんです。相上さんは 家族の集い、支部の集いに参加する中で、少しずつ明るさを取り戻してきました。ある時、前髪を上げた方が明るく見えるわよって言うと、前髪を上げてニコ。支部のみんなからその方が素敵よって言われて涙を流す場面もありました。まだ別居中ではありますが、ご主人とは一緒に買い物をしたり、話をするようになっています。離婚をしたいという気持ちもなくなってきたそうです。ママ友に声をかけて教えを伝えたり、導きたい人がいると話すなど、とても前向きになりました。丸山さんも部屋から出て家族の集いに参加するようになると、支部の集いや釈迦殿など、外出もできるようになりました。様々な人と関わる中で、みるみるうちに社交的に変わって、私がびっくりするくらい。今では農園で働いて、野菜作りに精を出しています。日々の行いが大切。
川俣さんたち家族にとって、今年は忘れられないことがいくつもあった。
私たち姉妹が変わったことを何より喜んでくれたのが両親。特に父は長い間霊友会から離れていたんですけど、スマイルフェス2024に一緒に行ってくれたんです。40年ぶりの釈迦殿だ。この界隈も変わったなぁと感慨深けに話す父を見ていると、私たちも温かい気持ちになりました。そして9月、第6支部弥勒山大祭に、家族全員で初めて参加することができたんです。父はなんと56年ぶりの弥勒さんとのこと。私たち三姉妹は拝殿で欠場発表をすることもできました。本当に何者にも代え難い喜びです。石川支部長のお父さんに言ってもらえるように念願することも大事だけど、日々の行いも大切よ。お父さんを思い、感謝の気持ちを持って接することができているか、そこが肝心、という言葉が本当にありがたかった。石川さんは、三姉妹をはじめ、会員との関わりを何より大事にしている。心から自分の家族、子供のように思っているのだ。私には子供がいません。でも、霊友会の教えを通してつながった会員がいます。小谷恩師がおっしゃった、親が子を思う、子が親を思うという関係を、実の親子以上にも広げていきたい。これからも多くの人に幸せになってもらうために、一人でも多くの人にこの教えを伝えていきます。聖行、会員心得。恩師久保角太郎先生、恩師小谷君先生は、法華経の精神を日常の生活の中に生かしてこそ、人はより良い人生を生きることができ、ひいてはより良い社会を築くことができると確信し、在家主義仏教霊友会を開かれました。私たちは両恩師の説かれた教えを誤りなく実践していくために、次の事柄を守ることを誓います。一つ、自らの先祖を自らの手で供養する。一つ、進んで仲間づくり、導きを行う。一つ、集いに参加する。一つ、定められた会費を納める。一つ、導きの親と子は互いに啓発し合い、より確かな信頼関係を築くよう努める。さらに会員間において、陰口、虚言、人身攻撃など人を傷つけるような行動を慎む。いかなる名目においても、金品の貸借、授受関係を結ばない。霊友会を利用して商売等の営利行為をしない。なお疑問が生じ解消しない場合は本部の指導を仰ぎます。霊友会の会費について。霊友会の会費は、中学生以上、一人、月額500円です。小学生以下は納める必要はありません。